皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月2日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は過去、現在、未来です。いろいろとですね、世の中事件も多くて、例えばその、ヨーロッパのことですけども、なんか本当に金融危機、国家破綻危機についてはですね、もうお手上げという状況のようですね。なんかこの向こうの新聞読んでますと、とりあえずこの救済策をまとめたと。だけどこれうまくいかないんじゃないのとみんな言ってるんですよね。なんか盛り上がってパーティーまでやっちゃったと。しかしこれまとまってないよと後からみんな言い出しますね。それからまあ日本についてもですね、まあ来年どうも解散総選挙ですね。もうはっきり言って野田内閣は内閣の中と党の中とそして野党から完全に浮き上がっちゃったようですね。だからまあみんないろんなこと言ってね、 TPP がどうしたいとか増税したいとかいろんなこと言うんですが、まあこんな例え話しちゃ何でございますが、今はの際のお年寄りがね、ああ私も元気ならあれをしたいわこれをしたいわって言ったようなもんでね、聞いてる方も、うん、そうだね、うん、そうだねと、まあ静かにですね、その時は来るのを待ってるという状況ですね。で、皆さんに一つここで考えていただきたいのは、その一つ完成された時代が今終わって全部分解するっていうものを考えたら、それは間違えたということですね。なんかこの粘土で作った時代というものがあって、みんなで一生懸命作り上げて一つの形になったと。で、焼き物にしたと。立派なですね、硬い、綺麗な時代ができたと。もうこれは完成してるんだ。どこにも直すところがない。もし問題があるとしたら問題は直せばいいだけで、完成された形というものは変わらないんだ。だからこれ壊れたら全部終わっちゃうと。いうふうに思ったら間違いですよね。例えば今の政治家が政治を手放したらどうなるか。いや、そんな江戸時代はですね、武士が政治やってましたしね。で、戦争中は軍人が政治やってましたしね。で、ドルが終わったらどうなるかって、ドルなんてこの高らか100年ぐらいのもんですね、出てきたのは。その昔ドルなんてあったもんでもないし。世界の覇権がアメリカや中国を失ったらどうなるか。どうもならない、ただ乱世になるだけですよね。中国が壊れたらどうなるかって、中国なんか100年前どうなったか皆さん知ってますよね。ですからね、その今という時代はこれが壊れたら全部終わりだなんて思ったらね、それが間違いなんですよ。我々依然としてとうとうと流れる歴史の中の一コマの中にしか過ぎないということです。今我々が理想としている世の中もこれは全く今の時代に考えている理想であって、また明日になれば来年になれば、10年経てば、100年経てば、全然違うものが理想になっていくんじゃないんでしょうか。ですから我々は、一つの時代が終わるとか壊れるとか言っておしまいになるというんじゃなくて、あくまでも変化してるんだと。次の時代に向かって歴史が動いてるんだというふうに考えなければダメなんです。止まってると思うから壊れるとかおしまいだとかダメだとかいうことが出てくるんです。動いてるんだから。動いてるんだから今この場所がダメなら別の場所行けばいいわけでしょ。この会社がダメならあの会社がいいわけでしょ。あの会社もこの会社もダメなら自分で会社作ればいいわけでしょ。何にも難しいことはないんですよ。どうやるかってだけの話で、どうやるかってのはそれはね、よくお勉強してですね、いい仲間を得ればね、なんとなくわかるもんですよ。大体ですね、人も住んでるわけですね。世界中もう70億になったそうですね。69億だと思ったらもう70億になっちゃって、70億人がですね、悲惨な目をして暮らしている人が半分ぐらいいるわけでしょ。これ何とかしなきゃならない。歴史は何にも終わってないですよ。これからもっともっとやらなきゃならないことがあって。ですから、まず第一に皆さんに考えていただきたいのは、民主党が政権を失うがですね、日本政府がひっくり返ろうがですね、大した問題じゃないってことですね。そんなことで歴史が終わるわけではなくて、我々は常にですね、その大きな歴史がですね、変わっていく中で、自分の生きる道を見つけなきゃいけないってこと。で、その時にとにかく過去と未来ということをいつも考えてほしいんです。要するに、その加速度を感じてほしいんですよ。その動いてる加速度。つまり加速度っていうのは低速運転じゃないってことですね。あるものは急にブレーキかかったり、あるものはアクセル吹かされていくわけですよ。 なわち今まで動いてうまくいってたものがいかなくなる。ブレーキかかってるものがありますね。あるいは、うまくいくものは、例えばロハスなんかそうかもしれない。微生物もそうかもしれない。アクセル吹かされていくでしょ。と、なんか車乗ってると、あ、これは止まっていくな。あ、これはもっと加速していくなって感じがあるじゃないですか。これを感じてほしいんですよね。全部一度に終わったりですね、全部一度に始まったりとか、そんなことはどこでもないんですね。だから要するに止まっていくものは天が止めてるわけでしょ。誰がやってるものなく天が止めていくんだし、加速度が生じてるものっていうのは、あ、ね、加速してるものっていうのは、これからの伸ばしていこうと天が思ってるわけでしょ。要するに今っていう時点は、そうやって、マイナスの加速度とプラスの加速度が、いろんなところで交錯して、その一時点が今でしょ。今は、均衡の取れた、現在は均衡の取れた完成形であって、加速度がゼロになって、言ってみればもう山頂みたいな部分、あるいはなんかその一番ね、谷底の一番深いところで、ここに来たらもう動かないという場所では全くないということがわかりますでしょ。まずね、その認識をね、改めていただくしかないですね。ここからずれたら全ては不幸だと。この場所から動いたら全ては不幸だってことは 120% ありえなくて、それは動いていくのは間違いないんだから、あと自分がどう行動するかだっていうことがポイントですね。で、この未来なんですけどもね、私はもうここで思うんですがね、今の文明というのは本当にですね、やっぱりお粗末なんだと思うんですよ。だってですね、70億人住んでると、しかしもう半分ぐらいがですね、ろくすっぽい飯も食えないと、仕事もありゃしないと、未来は感じられないって言ってるわけでしょ。そうした時ですね、これどうして素晴らしい文明なの？それは皆さんボランティアやってる方いらっしゃいますよ。いろんな食料支援プログラムとか、それいいことだけどさ、全然焼け石に水じゃない。もっと根本的に変えたらいいわけでしょ。アメリカから始まった例のウォールストリートの占領せよって運動もなんかそうですよね。 1% と 99% の問題だと、あの 1% はけしからんと、ひっくり返しまえと、あの通りですよね。あの 1% がなんかリーダーシップ取ってるからうまくいかないんでしょ、これ。でもそれね、じゃあ 1% ひっくり返したと、まず初めに始めるのは混乱なんですよ。いきなりね、幸せは来ないわけですよ。だから話はもっと戻っちゃって、要するに70億人が生き生き元気に暮らせる世の中を作るっていうのは、これからの時代の仕事じゃないですか。だからやることたくさんあるわけですね。だから今の文明というのはものすごくですね、中途半端なんですよ。ものすごく中途半端で、だからこれではやっぱり原子力発電と同じね、危ないばっかでさ、多少世の中の人は幸せにするんだけど、幸せにできない人もたくさんいて、これでは長続きしませんね。だからまず我々の使命はすごく大きいんだということはわかると思います。で、今日もいつものように月末でございますから、遠山号に来てるんですがね、前にもラジオで言ったことあると思いますが、今のこの時代からマネーの力を引き算する。それから大企業の設備投資を引き算する。あるいはなんかその、官僚制度のなんかものすごい緻密な計画というのを引き算する。それからなんか、iPhone のようなね、なんか売れ筋商品をさ、なんかたくさん作るという、なんかそんな経済の原動力も引き算する。そうしたときに、今引き算すると言ったものは今止まりそうなもんでしょ？経済も金融もなんかさ、止まりそうですよね。これ全部引き算したときに何が残るかを考えてみてほしいんですよ。はっきり言って中国ってマイナスしか残んないじゃないの。今全部マイナスしちゃったら。金も取り、不動産バブルも取り、設備投資バブルも取り、資源バブルも取れちゃったらさ、何も残んないでしょ？多分マイナスですよね。しかし、遠山号って全部プラスなんじゃないの？幸か不幸か、マネーの力はゼロだし、不動産バブルもゼロだし、巨大設備投資もゼロだし、売れ筋商品の設備投資もゼロだし、ほとんど何にもないよね。ほいでなんかさ、ね、まさに今我々、今日、この週末の遠山号なんか、前代未聞の大量の観光客が押し寄せてますよね。こんなに観光客来るかってぐらい来てますよね。これ観光立国の力ですよね、いよいよね。で、こういうの見てると、これからこの引き算のものがどんどん広がっていったときに、引き算していってマイナスところっていうのはこれから厳しいところですよ。数字は低いかもしれないけど、引き算していってプラスに残るところは立派なところですよ、これ。攻守ところを変えれたこのことですね。で、ですから、今の文明というのは、ものすごいパワーが抜けた瞬間に、ザクス現象を起こしちゃうわけですよ。したがって、これは非常に持続可能性が悪いんですね。だから、富山号に日本を もう富山ごと温暖にしようと言ってるわけじゃなくて、要するに持続可能な社会というのは、もっと少ないエネルギーで、逆に人の技を活かしてるんですよ。人の技と人の力のネットワークを活かして、なんか幸せと繁栄を手にしてるんですね。だから巨大なエネルギーで幸せと繁栄を手にしたっていうのはさ、幻想なんですよね。なんか続かないわけ、はっきり言って。だから持続可能なその世の中を作ろうと思ったら、もうちょっと金や機械の手から文明を離して、人間そのものを力に置き換えた方が、絶対効果的、効率的なんですよね。これはやはりですね、未来に立って我々やらなきゃならないことで、それは逆から見ると、私前から言ってる、いわゆる行き過ぎから戻るっていうことに相当します。行き過ぎから戻ると我々はもっと幸せなんですよね。それは富山を来てるとね、それはつくづくと感じるんですね。それからこの、やはり乱世というものは、これ来年はすごいと思うんですよ。まあ、未来のことだから何とも言いませんけども、まあ来年どっかで解散総選挙ですね。早ければ来年の春じゃないでしょうか。野党はもう何にも協力する様子ないですし、野田に代わる次のリーダー民主党出てこないし、自民党もなんかごたごたしてますから、おそらくもう民公でも自公でも多数は取れないでしょう。で、国民はカンカンに怒ってますよね。起こる理由はいろいろありますが、放射能も原発も津波もありますけども、まずやはりこの円高は止まりませんわね、これね。ヨーロッパ発の金融機は止まらなくて、これ日本に必ず波及してきますよね。日本の大手商社の経営だってなかなか大変なんじゃないですか、こういうことになってくると。そうなってくると、日本でもまた倒産と失業が増えますよね。それに対して何もできないと思うんですよ。この間もあるね、大手の日本の自動車部品メーカーの会長が結構有名な人なんですよね。70円の為替で日本なんかで製造できないとか言ってさ、記者会見に言ってるわけね。私は断末魔の声に聞こえましたよ。別に日本でできないからどこでも行けばいいじゃないですか。中国でもインドだろうですね。北極でも南極でもですね。どこでも好きなとこ行けばいいと思うんだね。もし本当に10年でも工場が運営できるならば。どこでも行けばいいと思うんですよ。二言目はですね、円高国の責任だとか言ってね。で、まあ言ってみればタックスイーターですよね。各地から補助金出させて工場を作らせてさ、偉そうな口聞いてね。んで結局世界で負けてきちゃったわけでしょ。お手上げだって断末魔の声に聞こえましたよ、私。だからね、ああいう連中がいる間は絶対幸せにならないわけ。そうすると、これでもっと円高が進んでね、大企業が焼け太りを企んで、リストラ始めた時ね、国民の怒りはね、ものすごいもんだなと思いますよ。年金だってなんだって今度は70にすると言い出しましたよね。ほんで多分来年は73にすると。5年経ったら75、80、85、90。目に見えてるわね。みんな怒らすわけでしょ。で、怒らしたった時に、結局やっぱり政治はバラバラになりますよ。そうするとですね、何にも決まらないっていう状態になると思うんですね。法律も何も決まらない、予算もなんか決まらない、執行できないという状態来るんじゃないかと思うんです。来年あたりね。しかもこれ、経済がおかしくなってくると、国内もそうですが、特に海外ですよね。例えば、いよいよサウジアラビアで戦争が始まっちゃったと。油田が止まっちゃったとかさ。あるいは中国がいよいよ動乱になっちゃって、工場止まっちゃったと。物や資源入ってこないですよね。そしたらさ、今のままじゃ生きていけないじゃない。なんか、すっかりやり方変えるしかないでしょ？生き方をね。その、生き方を変えて、国のあり方を変えるんだけど、その能力今のリーダー持ってないから、必ず止まりますよね。そこから新しい日本が私始まると思うんです。もう乱世のことを勉強された方ならよくわかると思いますけども、乱世は民政自治しかないんですね。要するに政治家に政治を任せられない。大企業のトップに政治を任せられない時が来るんです。いつも乱世はそうなんです。民が自分たちで生きていくしかない。で、こう民の力っていうのもただ単にですね、マンションの自治会みたいにですね、みんなが言いたいことを言い合ってですね、なんかその、ご利用しようする、無利用しようするってんじゃないんですね。やっぱりですね、時代を悟り、天のシナリオを悟り、天と一体になって行動するっていうリーダーシップがあって、初めて成功するんです。そんなリーダーどこにいるって方結構いらっしゃいます。一つだけ言えることは、そういうリーダーいないところは、それっきりだっていうことです。政府が止まって経済が終わった瞬間に、残念ながらそれっきりなんです。生き続けたいと思ったら、国家主席繁栄したいと思ったら、まともなリーダーを押し出すことです。それは誰か一人押し出せばいいなんていうほど甘い時代じゃありません。明治維新と今と違うのは、あの当時は欧米列強が日本に圧力かけてきました。だから戦うために西郷隆盛以下集まりました。戦後はマッカーサーがやってきました。だから吉田茂以下まとまりました。もうそういうものはないんであります。 だから誰か一人じゃなくて、みんなの力がいるんです。それぞれの場所や地域や組織にリーダーが来ないと、誰も相手にしてくれません。だから来年はいよいよそういうリーダーたちが出てくると思うんです。で、私はもう前からね、NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムで言ってるのは、必ず出てくると思うんです。日本という国は出てくると思うんです。そのリーダーたちを東京に集めて、国民会議を作っちゃおうと。ここが実質的に次の日本を運営するものになるというふうに私は思うんです。で、これはだからちょっとね、今のものが流れた後になります。で、まだその誰が出てくるかってリーダーは出てきていないと思います。だってまだ、言ってみれば昔の時代が続いてるんだもん。新しいこと考えないでも、昔の通り会社に行って、昔のように仕事をしてて、昔のように金もらってれば生活もあるでしょ。その間出てこないんですよ。やっぱ止まっちゃって、ね、今回の大震災の後と同じですよ。大震災原発事故の後と同じで、もう今までのリーダーシップが機能しないっていうことが分かっちゃった。で、生活も仕事も回んなくなっちゃった。そこになって初めて次が出てくるんですよ。でも私はそんな時間をおかずして出てくると思う。もう今回の震災原発見てても、あれから半年で、ダメなやつは完全ダメだって分かったし、それから皆さんの周りでも、ね、見てるとすごい人いると思いますよ。いるんですよ。各地域や、それから組織においてね。あの人がいよいよ頼りになると言いますから、やっぱそういう人たちが出てきたときに、そういう人たちが集まって作る日本の姿というのは、今までのね、まあ、なんか、政治家だとか、リーダーだと少数人たちがやってる日本とは全然違うと思うんです。だから、法律だとかなんて全部後回しで、要するに、どうやって飯を食うか、どうやって日本をつなげるか、ということになってきますから、まあ、そういうことができるリーダーたちがですね、私は、どんどん集まってくるんじゃないかな、そんな気がするんですね。で、その、ですから、日本再生の国民会議というものを、ここら開いて、で、そこにだから世界の人たちとの関係もね、新たに作り直されてくるでしょうし、新たな技術だとか、新たな資源だとか、新たなライフスタイルだとか、いうものも、これから湧き上がってくるリーダーたちがこれをやろうというものが、次の日本を作るという、そういう風になってくるんじゃないかと思うんです。で、やはり日本は自信と責任を感じなければいけませんね。まあ、資源や食料の記憶言われますが、日本はですね、江戸時代に化石燃料を全く使うことなくですね、100万人の人口を要する世界最大の都市、江戸を運営して、しかもそこに大変な文化が栄えていたわけですね。やはりこの知識と経験は我々の遺伝子の中にありますから、こういうものを生かさなければなりません。それから科学技術も、ナノとかですね、ニュートリノとか微生物だとか触媒だとか、もういよいよ次のね、新しい科学の扉が半分ほど開いております。これだいたい日本の独壇場でしょ？これはね、日本でやるべきことはすごく多い。ですからもうね、ヨーロッパ、アメリカはここでずっこけていくわけですから。で、日本はですね、考えてくださいよ。明治以降ね、天皇が軍服着てたでしょ。天皇が軍服着るっていうのは日本の歴史の中で異常事態ですよね。なわちですね、明治以降の日本は異常事態だったんですよ。欧米の圧迫で。その欧米の圧迫がさ、雑屈してなくなっちゃうんだから、逆に我々はですね、ここから新しい時代を自分たちのペースで作っていくことができるんです。で、そして、日本がまず何か作らないと、その先が生まれてこないんですよね。すなわち、世界はですね、本当に戦争を今やってるし、空や空山って話もたくさんあるわけですよ。だから、ここで日本が本当に頑張らないと、次のは世界開けないんだと思うんですね。だからもう今ですね、いよいよ最後の宴もそろそろ終わって、もういよいよ解散かなっていう状況ですよね。日本も、海外も、政治も経済も。ですから、その先をですね、今度考えようということになりますんで、やはりそれは非常に大きな枠組みが必要だと思います。ですから、まあ、来年どっかで止まって、それで、それぞれのところでですね、しばらく自活するっていうことが必要になる。なんか未来のリーダーを押し出して、自分で行動するっていうことが必要になる。で、その先にですね、まあ、新しい日本を作るチームというものができてくると。だいたいこんな流れだと思うんですね。ですから皆さんもですね、ぜひこの未来に向けて自分の居場所を見つけてほしいと思うんです。ここが終わりじゃないですから。未来がまだありますから、でその未来を感じるときに過去もよく見てほしいんです。過去の延長線で過去のいろんな問題を引きずりながら今日まで来てるわけだから、それをどう解決するかでまた未来が生まれてきますから。やっぱり歴史の流れの中での未来を考えてね、で、ご自身とですね、その生き方というものをですね、よくそこは考えていただきたいと思うんですね。まあおそらくだから来年はですね、急ピッチで時代が進んでいくと思うんですね。 泊まるのも早いけども、ここまで来ると何か作ろうっていうのも結構スムーズに出てくるんじゃないかと思うんです。もうだって日本はですね、バブル弾けて20年以上もね、もたもたしてますからね。だからそれはそんなに時間かかんないような気がする。だから本当になんて言いますかね、まさに我々は歴史の断層の真上にいるんだということです。目の前で断層が動いている。その真上を今我々歩いてますから、そういう意識をですね、ちゃんと持ってね、未来を作ることが大事だな、そんな気がしております。というところで今日の11月2日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、過去現在未来ということでお伝えいたしました。ではまた皆さんお目にかかりましょう。さよなら。